中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いてですね、はい、沖縄エアポートシャトルの小宮さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも。
前回はその授業がこのヤンバルにね、はい、早く行ける路線バスへの参入と、まあの苦労話とか、そもそもどういう目的で作ったのかということをお聞きしたんですけれども、小宮さんがまあ今回やっぱ公共交通と観光への思いみたいなところから入ってですね、もうちょっと那覇市のインフラとか、あの交通のここがいかんのじゃないかみたいな話まで持っていければなと思います。小宮さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、公共交通にあのこだわるっていう話はほら前回もね、あの、はい、レンタカーがないと楽しめない島であってはいかんのじゃないかっていう課題意識はとっても思っていると。そこはもう全くそうだなと思ったんですけれども、私のもね、あのやっぱり公共交通をいろいろな人が使わないと、これって結局本来だったらシェアリングエコノミーなはずですよね、公共という名前がつくからには。だからその中では観光の人たちもうまくいい時間帯に使ってもらってというのはとても思っているんですけど、改めてどうですかこのあたり。
そうですね、あの路線バス自体が経営が苦しいっていうのが、沖縄のみならず全国的にそうだと思います。そうですね。でやっぱりあの日本人自体がもう豊かになって、自家用車が当たり前になって、で、まあ、都会では電車が便利になってっていうことで、あの、まあ、路線バスに乗る機会ってどんどん減ってって、ただやっぱり路線バスがないと困る人ってのもたくさんいますし、
そうですね、
特に今高齢化社会が進む中で免許の返納とか、はい、あるいは都会の場合だともう免許すら必要ないんで取らないみたいな人がたくさん出てくる中で、あの公共交通がなかったら本当に移動ができないっていう時代にはもっとすぐなってしまうんだろうなと思うんですね。まあ、そういう時にやっぱり公共交通であるバスは残っていてほしいし、またそれを残していかなきゃいけないっていうのは、あの住んでる住民のためにも必要だと思ってます。それをちょっと支えるためには、あの多くの人に利用してもらう環境を作っていくことだと思っていて、今レンタカーが中心になってますけど、レンタカーじゃなくても楽しめる沖縄にしていくことで、観光客の方々に路線維持にちょっと手伝ってもらうっていうような発想が私は必要だなと思いました。
そこにも、あのだからちょっと福祉的な部分でも思いがあったっていうところなんですね。
そうですね、
あ
の、もう本当にいろいろと実は観光客の方々に路線バスを利用していただくために周遊パス券とかも作ったりしてきたんですけれども、あの本当にもう地元の人だけじゃ支えられないっていうのが路線バスだと思っています。で正直路線バスがどんどん減便していく中で、いろんな地域でコミュニティバスみたいなことも自治体さんが負担してやってるところも増えてきてますけど、あれも結局は地域住民の方の血税ですから、
まさしく、
あの維持するため、あるいは移動手段を確保するために税金を使わざるを得ないっていう状況ですよね。やっぱりそこは利用者が増えればその使われる税金も減らしていくこともできるかもしれないし、シェアリング、まさにシェアリングエコノミーとしてみんなが支える公共っていうところになっていける、まあ、第三の公共とかって言われますけど、民間とうまく連携しながらやっていくって大切だと思ってますね。
なるほどね。中村さんどうですかこのあたり。
そうですね、時代が変わってきて、こうその交通の形態が変わってきて、バスじゃなくなってきたよねっていうところから、やっぱりでもまたバスに回帰していくっていうところに、行政がその手を離していったっていうところまではなんとなく分かるんですけど、ここからまたさらにもう一回手をつなぎ直していくっていう手段をこれまで取ってこなかったので、そこをどう作っていくのかっていうのはやっぱり行政の側から働きかけていかないと、なかなか難しいところなのかなと思うので、そこは議会通じてでも、どんどんやっていかないといけないところかなと今お話を 聞いててすごく思いましたね、
うん、なるほどね、うん、一番最初って戦後あの沖縄鉄道がなくなっちゃって戦争で、うん、それでやっぱり特に首里のような人口のたくさんいるところと那覇の新しいところをどうつなぐかっていうことでどんどん民業としてバス会社ってできてるんですよね、うん、歴史だけを見てると、うんうん、その時だから元気のあった与那原とか、うんうん、あのいろいろなその人口密集地をどうつなぐかってどんどん活性化これでしてきたと、うん、でただそこの中でもうみんなだからバス会社は黒字化をして経営としては良かった時代があるんですけれども、うん、ここからあれですよね、モータリゼーションがガーンとやってきて、うん、あのどこかでそれが逆転してしまうわけですよね、うん、その時に本来果たしていたこの公共の交通としての役割みたいなものが、うん、あのに対しての手をちょっと打てなかったなっていうところが今反省なのかなと、ね、歴史的には、ね、あの時ああやってればってポイントはひょっとしたらあるんじゃないかと思うんですけど、どうですかバス相当勉強されたと思うけど
あの、まあ、路線バス以前の話になっちゃいますけど、うんうん、私沖縄来てもう25年ぐらい経つんですけど、うん、最初ものすごくセンセーショナルだったのが、うん、海南でお客さんを乗せる軽版っていうんですか、
あ、軽貨物ですね、
軽貨物、
軽貨物、はいはい、うん、まだ小宮さんが沖縄
に来た
ら今はもう今もないかって言われるとあるんですけど、今はもう表には見えないですよね、
あの、うん、まあ、白タク行為なんで法律違反ですからなくなっちゃったんですけど、
あれは復帰前は認められていたのが、ね、あの復帰後いわゆる本土並みの流れの中で、うん、あれはシステムとしてなくなったものですね、
う
ん、です
ただ実を言うと、うん、最近あの形態っていうのが見直されているっていう実態もあって、うんうん、この間もちょっと首里でやらせてもらいましたけど、はい、乗り合いタクシーっていう制度、うんうんうんですね、あの複数の方々、不特定多数の複数の方々がジャンボタクシーに相乗って地域観光するとか、うんうんうん、そういう形態なんかも、沖縄だけじゃなく実は全国で存在していて、うんうん、沖縄もそういうそのみんなでシェアできる公共サービスみたいなのがあってもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。
う
ん
う
ん、
そうするとバスの役割ももうちょっと変わってきますよね。
はい、
あ、なるほどね、
だから那覇っていう大きな単位ではなくて、うん、例えば自治会とか団地とかっていう単位で、うん、まあ、あの交通事業者と協議をしてこの乗り合いのタクシーの運行を考えてみるとか、うん、なんかこの粒を小さくするっていうのは一つヒントかもしれないですね。
そうそうそう、うん、結局路線をどうしても、うん、あの首里城下町線とかも100円時代があって150円になって、でそれでもやっぱり新都心と結節したおかげですぐ乗る人が増えた、それは分かります。だけどそれをやりすぎてしまうとどうしても一個一個の路線がすごい長いもので、それであそこに行くための路線みたいな形でいわゆるデスネーション型、ね、みたいになってしまうのをやりすぎるとやっぱりこの維持ってすごい大変になってしまうというんで、この軽貨物との併用は面白いですね。そうすると前回でもちらっと話した結節点まではバスで行く、うん、ね、あるいはユーレールとバスで行く、うん、でそこから先のミクロな毛細血管のところは乗り合いタクシーとか、はい、みたいなものを組み合わせていくっていうのは一つのアイデアですね。
そうですね、
バスにあまりやらせすぎてたっていうのもあるんですよね。それでそうするとミクロな路線すごい増えて、うん、どこが赤字だ黒字だってなってきて孤立は悪くなっちゃうし、う
ん
う
ん、まあ、実際利用者目線で言うと、うん、行きたいところに直接行くバスが欲しいってのは皆さん思うと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そう思います、う
ん、ただそれをやりすぎてしまう、うん、うん、じゃああのバスはこっち方面行かないから乗らないとかってことになってしまって、うんうんうん、まあ、それはきちんと乗り継げるとか、うんうんうん、まあね、市内でも230円で一律運賃ある、うん、ありますけど乗り継いじゃったら倍かかるわけですよ、
460円かかるわね、
うん、そこはなんかもうちょっとやり方作れないのかなとかっていうのは純粋に思いますけどね、
うんうん、なるほどね、うん、この結節っていうのは一つもうちょっと掘り下げてもいい話ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、あのみんなの憧れの街ポートランドってところがあってすごいの、うん、猫も杓子もポートランドみたいなね、はい、な世界で一番魅力的な街みたいなものあって、うん、ポートランドの人ってなんか 沖縄も好きなのかよく呼ばれて、うん、沖縄でね意外とワークショップとかしてんの、
うん、
うん、それで そこで呼んだ方がねの説明の中で、交通渋滞が大変だと那覇は、はい、みたいな話をしてたこれリアルにしていて、うん、それでポートランドどうしてるんだって言って、でそれで道がやっぱり整備されてないじゃないかっていう、まずソリューションを那覇側でぶつけたわけですね、うんうんうん、そしたらポートランドの人はそれ逆だと、道が太くなればなるほど交通渋滞はもっと起こるんだって言って、うんうん、みんながガーンってなった瞬間があるんですよ、うんうん、そうなのってね、道便利になったら、うん、道が便利になったらもっと車に乗ろうとするんですって、
うんうんうん、
太くなればなるほど。そうすると潜在顧客がまたさらに掘り起こされて渋滞もっとひどくなるんだよって話で、そうなのっていう話になって、じゃあ公共交通ってどうすんのって、ここでバスの話になったんだけど、やっぱり小宮さんおっしゃったような結節点、重要な場所同士をその代わりもうピストンでもうバンバン出すと、
うん、
まあ、那覇の場合だと、まあ、まあ首里6万人だからちょっと微妙ですけど、例えば新都心と、うん、国際通りはもうずっとバスが出てると、
うんうん、
であとそこからどう歩けるかとか、今言ったような、うん、結果もそのような乗り合い系とか交渉系とかのものにしていって、うん、っていったいう方がよっぽど街はみんな歩くような街になるよって話をポートランドの人言われて、結構みんなね多分想定した答えと違ってたんだよね、その時。それでみんなちょっと止まっちゃってそうなんだね、いわゆる自分の常識と違うもんだからっていうことがあったんですよね。だからやっぱりこの辺の再設計っていうのをちゃんとね、市民が声を上げてやっていけないといけないけど、結構交通の問題ってプロの領域だなって思うから、
そう
か、何が困ってんのかとか、自分が何か不満なのかとか、どことどこが滞ってんのかっていうのがちょっとあんまり住民からは言いづらい問題になっちゃったね。
多分その卵鶏の話っぽい、今ポートランドの話もありますけど、4LDK の家と 1DK の家、うん、どっちが便利かって、うん、多分人によって違うとは思うんですけど、
確かにね、
うん、でも 1DK の方が全てのものに手が届くとか、
そうそうそう、
意味で便利っていう人もいますよね、うんうんうん、多分ポートランドの事例なんかもあえて太い動脈を作らずに、うん、要は狭い道しかなくて、うん、自転車で走れるようなところっていう部分になった時に、多分町自体は小さくまとまりやすくなると思うんですよ。そうすると自転車で快適に生活ができる範囲の単位が作られていくとかってあると思うんですけど、沖縄の場合どうしても最初から車社会なんで、車起点のサイズで病院に行くのにも、ね、バラバラでとか、もっともっと昔は病院通りも含めてまとまってたはずと
か、ああ確かに、
多分規模が大きくなっちゃった、都市計画と交通体系の計画自体がリンクしてなかったとかっていうのは課題なんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、そうか。だからさ、これ誰がどう言い出しっぺになったらこの話ってちゃんと議論ができて施策として進められるんでしょうね。
まず今見えてるこの関係者がやっぱり集まってみて問題共有するところからじゃないと難しいかなと思いますね。誰かがこれが問題だって言っても、その関係者がみんながそうだねって言ってくれないと、関係ないから自分でやってっていう形になっちゃうと、やっぱ日もさっちもいかなくなっちゃうんで、みんなの問題にまずしていくことが大事かなと思いますね、
なるほどね、で単純にバス単体の問題として考えると、やっぱ結構ハレーションもありますね、こう考えるとね、
多分地域の交通考えるって言った時に、多分関係者集めようって思うと、バス事業者も含めて声かかると思うんですけど、
かかるね、
多分バス事業者入れたらまとまんないんだろうな、だってバス事業者はバス事業者って会社を運営させていかなきゃいけない、
そうですよ、
それって効率的な運用するにはどうしたらいいかって話にしかならないんで、
ならない、
理想的な交通便数とか手段とかっていう、市民利用者側の意見と一回切り離して議論して、結果としてそれをやるためにはどういうその民間の関わり方があるかみたいなところの議論に入らないとちょっと難しいような気はしますね。
そうね。
じゃあバス会社と協議するための叩き台をまず一旦、市民行政で作ってみて、ね、相談っていうところかもしれないですね。
そうそう、あるべき理想の姿みたいなところをまず描いてみるっていうところは、 僕らの場合は逆に観光客が思うあるべき姿みたいなものを、
そうね、それを提示
してから、ね、あの事業を設計するっていうやり方にもなっているので、やっぱり先輩たちのバス会社さんは もうどうしても今までの長年の、それこそ70年ぐらいの歴史が積み重なっちゃってるんで、一回きちっとあるべき理想の姿、住民が望む姿、これだったら住民は喜んで乗りますと、もう車を売っ払いますよっていうような姿をちょっと描かない限りはなかなかないかなっていう気がします、
ね、これだったらむっちゃ乗るとかね、それをどうしてもバス会社の経営に僕らは忖度してしまうし、バス会社だってもうできることだったら赤字路線全部やめたいって思いますよね、あの企業として民間でやろうと思ったら。あと世の中多分9番だけとかだったら黒字ですよ。そういう話ですよ、だけどそれをなんか今もやっとした中で赤字なものは補助金で埋めながら、で観光好調だからドライバーもすごい不足する中でやっぱきつい運用を彼らもしてるってことですよね。だからあまりここで悪者にせず、そうやっぱあるべき我々の移動をするどう移動するのかっていう理想の姿っていうのをちゃんと話し合わないとちょっと先に進まないですね。
そうですね、
それであとバスタクシー以外の選択肢もここはもう排除せずにね、一回お話をするのもいいのかもしれないですね、はい、そういう意味では軽貨物っていうのは一つの知恵だったんだね。
いやあれは画期的だなと思いましたよ、振り返ってみても。
そうなんだ、
荷物と人が同時に乗れるんですよ。しかも海南っていうね、あの食の台所で生活に密着してたわけですから、
昔はロゴというか軽貨物、 あれは白いバンにほぼ統一されていて、軽貨物っていうあのステンシルでね、こうあの塗られたものが小さくあったので、すぐ分かったんです、もっと言うと流しでも拾えたんですあれって、それが復帰後もうこれはなしですよっていうことで、この車の車検が切れたら、あるいはこの車廃車したらもうこの代で終わりねっていうことで終わっていって、基本的には終了したということになっているということで、まあ本当にね、一部のそのなんて言うんだろう、これは個人契約のような形でその一部の町屋のところに少し残っているっていう感じで、合法的なものではなくなったいう感じなんですけど、今一度見逃してもいいレベルかもしれないですね。
だからまあ何が必要なのかっていうところの視点でもう一回ちょっと議論してみる必要がありますね。
今ちゃんとそれができる法律も整備されていますし、地域公共交通会議っていう会議を自治体さんの中で開いて、で許認可を得るっていうところはできるようになっているので、
なるほど、そうか。じゃあやっぱりこれは市民側でどういうものがあるべき姿なのかっていうことをやっぱりしっかり見ていかないといけないですね。これはちゃんと語らないと、少し那覇市の話をまた突っ込むと、あれですよ、今交通渋滞問題で積極化してるのって市民会館ですよ。ね、あそこに1600円キャパンとかできたら国際通りと川沿いの道はパンクするだろうっていうことで、まあどう、まあ予算は通ってるんでやるんだろうけど、やっぱり最初からリスク見えてるわけですよね。
そうですね。
ここだからこれも公共交通話ですよね。本当に気合を入れてこれを駐車場を本当に作らないっていう決意でやるんだったら、やっぱ手を打たないとねって思うんですけど、小宮さんだったらどうする、あそこの、いや、1600人のところをそもそも作らないっていう選択肢もあるかもしれない、まあ、じゃあ作るっていうことを決めたとしたらどうしよう、あそこの交通、
いやもう地下掘ってでも駐車場作るしかないじゃないですか。
なるほどね、今だったらね、
人の移動と人の集まる場所っていうのは常にセットで考えなきゃいけないと思っていて、愛知県にあるトヨタさんのスタジアムなんか見れば分かりますけど、あっちって流しでタクシー捕まえられないような、みんなが車を持ってて当然っていう街ですけど、
車優しい街ですか、
車屋さんの街ですからね、もう スタジアムの下はもう未来都市みたいな駐車場だったりしてて、やっぱりあの人を集めるためには人が集まりやすい環境を作るのはセットで考えていただかないと、まあちょっと否定するわけじゃないですけど、夜なばれにマイス会場を作るのは全然構わないんですけど、まずそこに行く手段っていうのはどうするのっていうところとセットに考えてもらわない限り、やっぱりあの開発したいっていう思いだけで進められても、いや実際お客さん連れていけるかどうか我々は保証できないですねって話になっちゃうのと一緒ですよね。
確かにそうですね、そこだと駐車場って言うんだ、公共交通っていうアプローチはない。
いや、それで言っちゃうと今 UEL さんだって乗り切れないじゃないですか、うん、2両しかなくて、なるほどね、で今より便数増やすことももう過密スケジュールの中でなかなか厳しいですし、それこそ今飛行機1機ね、全員モノレール乗るって前提にしちゃったら、もう乗り切れないわけですから、ちょっとそこはUEL があるからといって公共交通だけに偏れないっていうところはどうしても出てきてしまうんで、いかに分散するかっていう話なのかな
と、まあ確か、まあ、そういうとそうか、だって演目が必ずあるわけだもんね、市民会館で大きな興行があるときは会場時間があって開演時間があるわけだから、そこにちょっと集中しないといけないっていう意味では UEL だけでは足りないよって話だね、
まあこれは観光客に限らず住民の方でもそうだと思うんですけれども、過度な状況でストレスを感じてしまうことが本当にマイナスに働くことが多いと思ってて、例えば今でもこれよく首里の話で出てくる話ですけど、首里の方にとって首里城は誉れだけれども、首里城があるおかげで渋滞がひどいとかっていうアンチ首里な話もよく出てきますよね。
この話だけで番組2本ぐらい
で、ご飯がいくらでも食べられちゃうんですけど、やっぱりそういう観光活性とか、あるいは地域活性につながる資源自体にマイナスな因子が働く、これ観光公害っていう言葉にも置き換えられたりしますけど、やっぱりそれが生まれて瞬間に幸せじゃなくなっちゃいますよね、みんながみんな、そこに訪れて楽しみたいと思ったら観光客もなんか嫌がられてるんだったら行きたくないなって気持ちになっちゃったりだとか、あるいはその地元の方々だって嫌がられてる街とかね、来たことに観光客増えたら本当迷惑だわなんていうこと自体誰もウィンにハッピーにならないと
思うんですよね。本当はそういう感情になりたくない種類の人
だ
ってね。
だから来てもらってありがとうって言える街でありたいし、行ってみて幸せになれる街にしていきたいしとか、そういうところが蜂蜜作ったりっていうことにつながる。
なるほどなるほど、そうか、この問題あれですね、この場所でやるんだったらやるでやっぱ相当考えないと、
そうですね、
ということですね、しっかり調査してシミュレーションは一回シミュレーションした方がいいですね。
そうですね、
なるほど、
引き続き取り組みましょう、
はい、ということでお時間でございます、小宮さん貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。